主が使徒ヨハネを通して7つの教会に手紙を送ったとき、ペルガモンは300年以上小アジアの首都の役割をしていました。それでペルガモンは都市の規模や経済力ではエフェソやスミルナより小さかったですが、自負心だけは決して引けを取りませんでした。ペルガモンの最高の自慢は図書館でした。当時20万巻を超える蔵書を保有したペルガモン図書館は、エジプトのアレキサンドリア図書館と私有を競っていましたが、紀元前1世紀頃、アレキサンドリア図書館が火災で大きく損傷したとき、エジプトの女王、クレオパトラの要請で、ローマの将軍、マルクス・アントニウスは、軍隊を動員して、ペルガモン図書館の蔵書をアレキサンドリアに移したりもしました。また、ペルガモンの自慢は、医術でした。医術の神、アスクレピオスはペルガモンの神とも呼ばれ、アスクレピオス神が病の治癒を通して人々を助けてくれるということで、救世主アスクレピオスとも呼ばれました。紀元前400年から紀元後400年まで約800年間、ペルガモンは小アジアで医療の中心地でした。ローマ帝国の三大皇帝カリギュラは、ここで治療を受けてから、それに感謝の意を表して5000名を収容できる大型劇場を建ててあげたりもしました。また、ペルガモンは皇帝崇拝の中心地でしたので、アウグストゥス神殿とトライアン神殿、ハドリアン神殿のような皇帝の神殿もありました。のみならず、酒の神であるディオニソス神殿と、豊穣と結婚の女神、デメテル神殿もありました。その中でも最も有名で大きな神殿は、最高神と呼ばれるゼウスの神殿と、知恵と芸術の神と呼ばれたアテネの女神の神殿でした。二つの神殿が丘の中腹にお互い向き合って立っていました。このような都市で生きていくペルガモン教会の人々に主がおっしゃいました。13節前半がこのように証言します。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。両刃の剣を持ったお方である主が、ペルガモンのクリスチャンが住んでいるところを知っているとおっしゃいました。住むがギリシャ語カトイケオですが、これは土台を据えて住む、家を建てて住むという意味だと説明申し上げました。移民ではなく、派遣勤務や留学などの理由で一定期間外国で暮らすことになる場合があります。ところで、外国で暮らしながら家をレンタルするのと購入するのとは、その意味が同じではありません。外国で家をレンタルするのは、自分がたとえ今ここで暮らしているとはいえ、ここは自分が生涯住むところではないという意味でもあり、自分は戻る故郷と祖国があるという意味でもあります。しかし、家を購入するのは、派遣勤務期間、留学が終わった後も、自分は祖国に戻らず、ここでこの国の法を守って生きていくという意味が強くあります。ペルガモンのクリスチャンは、 サタンの王座のある場所に家を買って、家を建てて暮らしていました。彼らはクリスチャンでしたが、内実はローマ皇帝の価値観、病が治るものならば、どんなことも拒まないというアスクレピオスの哲学、楽しみのためにはディオニソスの教え、豊穣を享受することについてはデメテルの精神に陥っていたことを意味します。すなわちペルガモンのクリスチャンはペルガモンの居住民として生きていたのです。使徒ペテロは私たちクリスチャンがどんな姿勢で生きねばならないのかをこのように教えてくれます。ペテロ前書1章1節2節です。イエス・キリストの使徒ペテロからポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビティニアの各地に離散して仮住まいをしている選ばれた人たちへ、あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて霊によって聖なるものとされイエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方にますます豊かに与えられるように。使徒ペトロはクリスチャンは放浪者と言います。彼が送った手紙の受け取り人の5つの地方に住むクリスチャンの中にアジアがあります。このアジアにはペルガモンも間違いなく含まれているはずです。使徒ペトロはクリスチャンがこの世に土台を据えたり家を建てて生きていく家と生計をする居住民ではなく、一時的に住んで去っていくパロイケを、すなわち放浪者、居留民と言います。今自分が生きる場所にとどまる時間が多く残っているほど、ちゃんと生きる可能性が高く、時間がいくらも残っていないとちゃんと生きていけないように思いますが、しかし事実はその反対です。この地で自分の命がいくらも残っていないと知っている人は、決していい加減に生きることはできません。特に幼い子供がいるのに、1年、2年後にこの世を去らねばならないとしたら、この子供たちに最高のものを残すために最善を尽くすことでしょう。クリスチャンはこの地で長くとどまっていないことを知っている人間です。平均寿命の長さである70年80年は十分に長いものですが、永遠に比べれば点一つに過ぎません。私たちはそんな短い時間に永遠を準備しながら生きている存在です。それでペルガモンの価値観に縛られて家と生計をせずにパロ生計をする存在です。しかしペルガモンのクリスチャンはペルガモンに根を下ろすことを一層重要に思いました。自分の人生がペルガモンの価値観に染まっていっても大丈夫と思いながら生きていました。彼らがどのように生きていたかを14節がこのように証言します。しかしあなたに対して少しばかり言うべきことがある。あなたのところにはバラムの教えを奉ずる者がいる。バラムはイスラエルの子らの前につまずきとなる者を置くようにバラクに教えた。それは彼らに偶像に捧げた肉を食べさせ、みだらなことをさせるためだった。主はペルガモンのクリスチャンたちがバラムの教えを奉じていることをお叱りになりました。バラムとバラクの話は民数記22章から25節に詳しく出てきます。エジプトで400年間も奴隷生活をしていたイスラエルの子孫たちは、 ついに神様のお働きでエジプトを脱出しました。彼らはすべて烏合の衆のようで不平と不満が多かったのにもかかわらず、神様は彼らに行く先々で勝利を与えました。彼らがエリコの向かい側のモアブの平地に陣を張っている時でした。イスラエルの子孫たちに対する噂を聞いたモアブ王バラクは非常に恐れました。それで占い師であり偽の預言者のバラムに占いの霊物を持たせて使臣たちを使わし、このように言いました。ある民族がエジプトから出てきて私たちの向かい側に居住しているが、彼らは我らより強いので、その民を呪い、この地から追い出してください。あなたが祝福する者は幸せになり、呪う者は呪われることを知っています。バラムは彼らを一夜泊まらせて、神様が私におっしゃるお言葉を伝えようと言いました。バラムが正しい預言者だったならば、イスラエルの子孫を呪ってくれという提案を一言のもとに拒絶し、彼らをすぐに送り返さねばならなかったはずです。しかしそうしなかったのは、バラムは彼らが持ってきた占いの霊物に関心があったものと思われます。王が送った使臣ですから、占いの霊物をどれほど多く送って起こしたことでしょうか。その日の夜、バラムは神様から、あなたは彼らと一緒に行ってはならない。この民を呪ってはならない。彼らは祝福されているからだ。という御言葉を聞きました。それで、そのまま引き返らせました。それでもバラク王は諦めず、より位の高い使者により多くのものを持たせて送り言いました。何もためらわないでください。そうすればあなたを非常に手厚くもてなし、あなたの望む通りに何でもしましょう。お願いですが、私のためにイスラエルの子孫たちに呪いだけかけてくださいと言いました。バラムは、バラク王がたとえ彼の宮殿を満たす金と銀を私に与えるとしても、神様の命令を破っては大事小事に関係なく何もすることはできませんと言いましたが、今回もすぐに返さず、最初と同じように一夜泊まらせて、神様がどのようにおっしゃるか待ってみると言いました。彼らが持ってきた大層な占いの霊物に目がくらんだバラムは、彼らについていきたい気持ちでいっぱいでしたが、そうできなかったのは、占い師として神託の意味を知っていたので、それを拒むことにより被るであろう災難を怖がったからでした。しかし、ついていって良い根拠が少しでもあるかを探すためには苦労を惜しみませんでした。その夜、神様がおっしゃいました。立って彼と共に行くがよい。しかし、私があなたに告げることだけを行わねばならない。神様このようにおっしゃったのは、ルカによる福音書15章に出てくる次男一名放蕩息子が自分の遺産をあらかじめ先にもらい家出をしようとしたとき、父親はそれが正しくないとは知りながらもやめさせなかったことと似ています。神様はバラムの思う通りにさせましたが、 私があなたに告げることだけを言えとおっしゃることで、バラムが自ら進んで従順になることを望みました。翌朝バラムはロバに乗って旅立ちましたが、主の天使が剣を持って道を立ち塞ぎました。それを見たロバは狭い道の方に走って入っていき、バラムの足が壁にこすりつけられました。バラムはロバを手と杖で叩いてみましたが、なすすべもありませんでした。むしろロバはそのまま座り込んでしまいました。神様がロバの口を開いてやりましたので、ロバはこのように抗議しました。私が 何の悪いことをしたからとこのように三度もお家になるのですか。今まであなたはずっと私に乗ってきましたが、私がいつ主人にこのようなことをしたことがありましたか。その時神様はバラムの目も開かせましたので、彼にも主の天使が剣を持って立っているのが見えました。主の天使がこう言いました。なぜこのロバを三度も撃ったのか。見よ、あなたは私に向かって進み危険だったから、私は妨げるものとして出てきたのだ。このロバは私を見たから三度私を避けたのだ。ロバが私を避けていなかったなら、きっと今はロバを生かしておいてもあなたを殺していたであろう。このような紆余曲折を経て、ついにバラク王のところに到着したバラムは、祭壇を7つ作らせてからは、各々各々の祭壇にお牛とお羊を1頭ずつ捧げさせ、神様の御旨を問いました。そしてバラムは神様がくださった御言葉通りに、イスラエルの子孫が数えきれないほどに多くなるだろうと祝福しました。当惑したバラク王は、イスラエルの子孫を呪ってくれるようお前を連れてきたのに祝福するとはどういうことだと反問すると、バラムは神様がこの御言葉をくださったからだと答えました。それでもバラク王は諦めず、もう一度バラムにイスラエルの子孫を呪ってくれるよう頼みました。しかし今度もバラムは神様に命令されて、イスラエルの子孫は力ある野牛の角のようで獅子のように立ち上がるだろうとむしろ祝福しました。その後もまたバラク王は三度目のお願いをしましたが、その時もバラムはイスラエルの子孫に対して呪いではなく祝福を祈りました。最後の4回目にはイスラエルではなくいくつかの国が滅ぼされることまで予言しました。そうしてから2人は別れました。その後起こった出来事をミンスキ25章1節から3節はこのように証言します。イスラエルがシティムに滞在していた時、民はモアブの娘たちに従って背信の行為をし始めた。娘たちは自分たちの神々に犠牲を捧げる時に民を招き、民はその食事に加わって娘たちの神々を拝んだ。イスラエルはこうしてペオルのバールを慕ったので、主はイスラエルに対して憤られた。モアブ人はいろんな偶像を建て祭りましたが、その中で主神としてバールを建て祭りました。その神殿で働く女司祭、古代に神殿で働く女性たちは大部分売春をしました。その女司祭たちがイスラエルの子孫に淫行を餌に偶像崇拝をさせました。イスラエルの子孫をして偶像を崇拝させたこの色仕掛けがまさに バラムの考えから出てきたものでした。この出来事はイスラエルの子孫の出エジプト以降享受していた連勝に冷水を浴びせかけただけではなく、首謀者は死ぬことになり、イスラエルの子孫たちに伝染病が蔓延し、2万4000名が死ぬことになりました。この事件はバラムがバラク王が提示した賄賂をもらうために企んだことでした。この後バラムは財物に惑わされ、人生が崩れた人がどのような末路をたどるかを見せてくれる反面教師となりました。ペテロ5章2章15節16節はこのように証言します。彼らは正しい道から離れてさまよい歩き、ボソルの子バラムが歩んだ道をたどったのです。バラムは不義の儲けを好み、それでその過ちに対する咎めを受けました。物を言えないロバが人間の声で話して、その預言者の常軌を逸した行いをやめさせたのです。バラムは不義の報酬を愛したと言い、話せないロバが話して彼の狂った行動を遮ったと言います。バラムの人生がロバにも劣るということです。不義に従えば人生は獣以下になり得ます。このようなことがペルガモン教会でも起きていると主はお叱りになりました。ペルガモンは皇帝崇拝が花開いた都市でした。スミルナでのようにペルガモンでも皇帝崇拝をしたという証書がなければ社会活動をまともにすることは難しいものでした。ペルガモンのクリスチャンが皇帝崇拝をしたという証拠を得るためには、皇帝の神殿に行きひざまずき、シーザーが主ですと告白せねばならなかったことでしょう。彼らの心はそうではなかったとしても、そうしなければ食べて生きていけないのだ。これは処世術だと考えたはずです。またペルガモンには病院の役割をするアスクレピウス神殿もありました。ここで治療を受ける際にまず行うことはアスクレピウス神への祭事でした。その後に泥風呂、治療、相談などが続きました。ペルガモンのクリスチャンは治癒されるならば偶像崇拝にも目をつぶったのでした。ペルガモン教会への主の御言葉はこのように続きます。15節です。同じようにあなたのところにもニコライ派の教えを奉ずる者たちがいる。初代教会は大部分ニコライ堂からニコライ派と表現される霊知主義と戦わねばなりませんでした。彼らは霊は善であり肉は悪であるので、どのように生きようとも善なる霊によって永遠の命に至れると考えました。こんな世俗主義的で快楽主義的な教えがペルガモンのクリスチャンに染み込んでいたのです。ペルガモン教会への主のお叱りは、ペルガモン教会がサタンの王座の上にあってペルガモンの価値観に染まり、バラムの教えとニコライ派の教えを報じていたというものでした。しかし全ての人がそうであったのではありません。13節がこのように証言します。私はあなたの住んでいるところを知っている。そこにはサタンの王座がある。しかしあなたは私の名をしっかり守って、 私の忠実な証人アンデパスがサタンの住むあなた方のところで殺された時でさえ私に対する信仰を捨てなかった。ペルガモン教会にはアンティパスのような人もいました。アンティパスについては聖書に他に現れたところがありませんが、彼は生きたまま鉄板の上で焼き殺されたと伝えられてもいます。真鍮で作った牛の中に入れられて焼き殺されたとも伝えられています。アンティパスは全てに反対するという意味ですが、彼はペルガモンの全ての間違った世俗的な価値観を拒否し、ただ主の教えだけを固守したものと考えられます。13節にあるしっかり守ると14節と15節にある報ずるはすべて同じ単語クラテオです。この単語はできる限りの力を尽くして捕まえるという意味です。あるペルガモンのクリスチャンたちは自分の経済的な利益のために皇帝崇拝を拒絶せず、バラムの教えをあるだけの力を尽くしてつかみ、またあるペルガモンのクリスチャンたちは体は自分の欲望を追求するとこにいようとも心だけは主にあればいいだろうと考え、肉体的快楽を楽しむためにニコライ派の教えを必要なだけの力を尽くして捕まえました。しかしまたあるペルガモンのクリスチャンたちはたとえ皇帝崇拝の剣が命を脅かし、欲望という名の電車がペルガモンの町を疾走しようとも、ただ主の御が永遠なる皇帝であり完全なる治癒者であることを信じたので、このお方を捕まえました。同じ環境だからといって同じように生きているのではありません。ゴミの処理場で花を咲かせる人もいますし、その反対の人もいます。私たちは同じ空間で礼拝を捧げます。同じ時間に礼拝を捧げます。また同じ御言葉を味わいます。しかし私たちが同じように信仰生活をしているわけではありません。今日は大輪節の第二主日です。大輪節は私たちを永遠に捕まえてくださるためにこの地に来られる主を待つ節期です。私たちは本来バラムの教えをつかめばこの世で大きな声を出せると考えていた人間であって、ニコライ派の教えをつかまないと人生の快楽を感じながら生きれないと考えていた人間です。しかしただ主の手だけが私たちを永遠の命に導いてくださることができます。私たちはどのように主の手を、クラテをある限りの力を尽くして捕まえることができるでしょうか。私たちにそんな資格があるでしょうか。でなければ私たちにそんな価値や条件があるでしょうか。使徒パウロは自分がどのように主を捕まえれるようになったのかをこのように告白します。フィリピ書3章12節です。私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもありません。何とかして捉えようと努めているのです。 自分がキリストイエスに捕らえられているからです。使徒パウロは自分が主を捕らえたから主に捕らえられることになったのではなく、まず主に捕らえられたものになったので自分も主を捕らえるために努めていると言います。私たちが寸足らずで弱く過ちだらけであっても希望を失わないでいられるのは、私たちが主に捕まえられた人々だからです。主が私たちを捕まえてくださった見ては創造主の手であり全能なる神様の手です。主の見てが私たちを掴んでくださることによって私たちも固く掴むことができます。主の名前を強く掴むことがバカみたいに思われ、のろく見えても、決して動揺なさいませんようにしましょう。私たちが握った主の手が永遠なるお方の御手なので、ただこのお方が永遠に私たちの責任を取ってくださることができます。またバラムの教えとニコライ派の教えが私たちの考えと人生を揺るがしても、決して主の御手を離さないようにいたしましょう。バラムとニコライ派の教えを報じた人々がどのようになったか、主の御名をしっかりと守った人々がどのようになったかは、聖書が、また2000年の教会の歴史が、ドラマ以上に一層劇的に、映画よりも一層生々しく見せてくれています。私たちがたとえ取るに足りないものであっても、主の名前を固く握れば私たちの大輪節は希望の石器になることでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、ペルガモンのクリスチャンたちが体験したように、この世はいつでも私たちにバラムに従って生きることが利益をたくさんもたらすことであり、知恵深いことだと洗脳しようとし、またニコライ派の教えに従う以上に楽しい人生はないと誘惑します。主の皆を掴むことは、未練のあることで人生の近道ではないと嘲笑いもします。今日の御言葉を通して私たちが真に何を鞍手をある限りの力を尽くして掴まねばならないのかを教えてくださり感謝します。また私たちはこの世を生きていく居住民ではなく居留民であることも忘れることがありませんように、私たちがこの地で永遠にとどまるのではないので、またこの地で永遠を準備する人生を生きねばならないので、私たちにお許しになられた人生に真実で誠実で誠で生きさせてください。アンティパスが忠実な商人として生きたように、私たちもこの地を生きていく主の商人にならせたまえ。私たちの言葉と行動が主の主たることを証言する通路にならせたまえ。私たちの家庭と職場が神様が同行なされる現場になりますように。願わくば私たちに主をつかむだけの能力や主をつかむだけの条件があるからではなく、私たちが主に捕まえられたので私たちも主をつかみ返す人生になったということを忘れませんように。そうしてこの大輪節が神聖な希望の石器となり、聖誕節は主が私たちを捕まえ、私たちが主を捕まえ返したことを確信する名節にしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。